島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は頑張って福島200万人笑顔応援プロジェクトの代表、小川則夫さんにお話を伺います。小川さん、よろしくお願いします。
小川です、よろしくお願いします。
このまず頑張って福島200万人笑顔応援プロジェクト、かなり長いタイトルのこれは団体名ですよね。
そうです。
これはどういった団体なんですか。
はい、2011年の東日本大震災の時に、
はい、
発足をしました、
はい、
100% ボランティアの団体で、
はい、
郡山の青年会議所、はい、または商工会議所青年部、または同友会、郡山サッカー協会などの10の団体で組織した支援団体です。
もう震災直後からその、避難している方たちを応援するっていうような団体になるかと思うんですけど、具体的にはどんなことされてたんですか。
はい、実は震災の時の報道 の、はい、ニュースを見まして、
はい、
フランス人の方々が、
はい、
冷たい料理、冷たいおにぎり、お弁当を食べているのが、もう皆さんふるさとを離れて、避難しているのに、どうしてもそのかわいそ
う
だ、
うんうんうん、
というのがきっかけで、はい、私どもに話がありまして、
はい、
温かいフランスを、せめて温かいフランス料理を提供したいということで、
うんうん、
避難者の方々に温かいフランス料理を提供するのが始まりだ。
小川さん、ちなみにそのフランス料理の方たちっていうのはお知り合いだったんですか。
全くフランス料理はい、なかなか食べる機会も少なかったんですが、はい、たまたま、
はい、
ホテルニューオータニの料理長をやってました、はい、森下さんが、
はい、
ちょうど私の高校の後輩で、
あ、
小さい頃から知ってたもんですから、
はい、
でその人が社団法人の日本エスコフェ協会の事務局次長にいらしたんですね、
はいはい、
その理事会の席上でフランス人のシェフの方々からそういう話がありまして、
うんうんうん、
当時私ちょうどサッカーやってたもんですから、
はい、
私が見舞いに行っただけで、ちょうど帰り際にもう知らない年配の方々から両手を握られまして、
はい、
涙流してありがとうありがとうって言われたもんですから、
うんうん、
私みたいなのでも涙流して喜ばれるなら、とにかくテレビに出てる人たちだったらもっと喜ばれるだろうということで、
はい、
4月の21日から松木安太郎さんとか、
はい、
ラモス・ルイさん、岡田武史さんなど、
はいはい、
サッカー関係者が来て激励のプロジェクトをやってたんですね、
はいはい、
でそれをその森下さんが知ってたもんですから、
はい、
小川さん、こういうことでフランス人が温かいフランス料理を提供したいということで言ってるんだけど、
はい、
窓口になってくれないかという申し出がありまして、
はい、
お任せろ、 もう福島県人が困ってんだから、うん、福島県人が応援するのは当たり前だし、うんうん、ましてやフランスの人が応援してくれてはこんなありがたいことはない、うんうん、ということで始まりました。
うーん、やっぱりその震災があって、その温かいフランス料理が振る舞われた時の被災者の皆さんの様子っていかがでしたか？
本当にね、眉間に縦じわだったんですよ、うん、皆さんやっぱり不安で、
はい、
で眉間に縦じわだったんですが、温かいフランス料理を提供して、
はい、
帰る時にはですね、
はい、
皆さん抱きついたりなんかして本当に喜んでくれまして、で私らもその姿を見て、
はい、
逆に元気をもらいまして、ね、
うんうん、
私らはその郡山から避難してるわけでないんですが、
はいはい、
本当にふるさとを追われて避難してた方たちに逆に元気をもらいました。よし次もやるぞ、うん、もう私もそうでしたし、
はい、
もうみんなボランティアの人ら皆さんそうでしたし、フランスの方々もそういう気持ちでずっと続けて来られまして、
うん
うん、ちょうど去年の12月の小学校の給食で54回、
は
い、2万4000人以上の食事を提供してきたんですね。
だからかなり喜ばれた
んですよね。そうですね、元気、うん、逆に私らも本当に元気をもらいましたからね、うん、
逆にその小川さんが元気をもらったっていうのはやっぱり皆さんが元気な姿を見てっていう感じですかね。
そうですね、
うん、
最初はね、
はい、
やっぱり年配の方々で、ましてやそのフランス人外国人ですから、
うんうんうん、
ちょっと不安な面で、うん、最初はちょっと遠巻きに見てるんですけど、
はい、
みんなが本気になってその食事を提供したり、
うんうん、
ワインを一生懸命ついだりしてる姿を見ましてね、
ええ、
本当に皆さん喜んでくれますね、終わった頃には。
うーん、なかなかその海外の人との接点っていうのもないですもんね。
そうですね私だってフランス料理は本当にほとんど食べたことなかったですから。
うーん、それで今度、その、頑張って福島200万人笑顔応援プロジェクトの中で、福島県の人にフランス料理の、奨学金制度があるということなんですけれども、
はい、
これ詳しく聞かせてもらっていいですか？
はい、私でも本当にずっと54回やってる中で、
はい、
東京の有名ホテルのシェフ、
はい、
またはオーナーシェフ、
はい、
いろいろ知り合い友達になりました。
うん、はい、
で、仮設住宅で今まではずっとやってたんですが、
はいはい、
仮設に住んでる人たちもだんだん公営住宅に移ったり、少なくなってきましたの で、
はい、
でそういう意味では今度その回数を少し減らして、
はい、
その分で、
うんうん、
福島県内で一生懸命頑張ってる子どもたち、
まあ、
当時ちょうど小学生ですね、
うんうん、
小学6年生、はい、5年生、4年生が今高校生ですから、
そうですね、はい、
その高校生でよし俺たちもそのフランス料理のシェフになろうとか、
うんうんうん、
あとはパティシエで美味しいケーキとかお菓子を作ってみようという夢を持ってる子どもたちを支援しようということが、この福島フランス料理研究所研修の奨学金制度に少しずつ変わってきたんですね。
今までだったらその被災者の人たちに温かい料理を振る舞おうっていう形になっていたものを、今度はちょっと矛先を変えて、はい、フランス料理をのシェフを目指している子たちを応援しようっていうところにまたちょっとこう力を入れるようになったって感じですかね。
結局震災でいろいろ苦労したのはもちろん住んでる人たち被災者の人そうですが、
はい、
やっぱ子どもたちもね、
うんうん、
子どもたちもこれ苦労してましたから、
うんうんうん、
この震災で本当に夢を持ってそのまま夢を追い続ける子どもたちを応援しようということでこういう制度になりました。
このインタビューの続きは次回3月27日に放送しますので、ぜひお聞きください。またこのインタビューの中で紹介しました福島フランス料理研修奨学金制度については、郡山市のホームページに詳しく載っています。郡山市フランス料理奨学金とインターネットで検索してもらうと詳しくわかりますので、ぜひそちらもご覧ください。
あ、やばい、充電がなくなる。
え、
近くに充電ステーションないじゃん。
いや、新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
え？
バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費。
さすが！
特別なプリウス PHV 誕生。福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など、東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、ポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ。東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。